この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
深夜、特に用事もないのについつい。
グリーンさん。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話。
なんで切るんですか。俺ですよ、宮ですよ。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ。そんなポッドキャスト、切れない長電話。毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな。
なんであの時放送部、
AV の黄昏です。間違えちゃった OB の黄昏です。
顧問の達郎です。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。今日の体験部員をご紹介いたします。海坊主さんです。
海坊主です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、初めて僕海坊主さんに会ったんですけど、達郎さんはもう会ったことが、
う
ん、
私は2度目です ね。
その説はどうも。
いえ、お疲れ様でした。
ありがとうございました、
はい
は
い、
海坊主さんはおもれきというね、はい、ケリさんと一緒にやってる番組の、はい、キャスター
パーソナリティ
パーソナリティですね、
はい、はい、されているということで、
そうです、先月ですかね、5月にオフ会がありまして、
はい、
そのおもれきリスナーが集う、
はい、
でパーソナリティの3名様も集うオフ会があって、その時初めて会いましたね。
はい、そうなんですね、
うん、
じゃあ普段はどちらにお住まいなんですか。
僕は海坊主ビレッジからチャリで行きました、は
い、そうですか、はい、あるんですね、そういう
海坊主ビレッジからチャリで、
海坊主だらけの村っていう、こう、うん、感じがしましたね。
あ、そう、は
い、
まあ、あくまでもビレッジなんで村なんでね、うん、田舎です。
田舎、あくまですか。
あくまでも、
ああいう妖怪、え、あ、まあ、いや、はい、あくまでも、はい、ビレッジですね。
ケリーさんはケリーさんシティに住んでます。
そうなんですか。
海坊主さんは海坊主ビレッジなんです
ね。で、水月さんは水月タウンがあるんでね、ちゃんと市町村
格付けがちょっとされてるみたいなね
そうなんですね、は
い、日本なのかもよく分かんないですけど、どっかに、はい、住まれてると思います。
やぼなこと聞いてすいません
いやいやいや、でちょっと僕さっき引っかかったんですけど、私体験部員なんですね。
あ、そうみたいですね。僕 OB かと思い込んでいたんですけど、
あ、はいはい、
あ、
紹介していただきましたけど、
そうですね、
はい、
今回はあれですよね、ケリー先輩からの、はいはい、ご紹介ということなので。
そうですね、ね、ここでグッズが売っとるでって言われて、ああ僕グッズ欲しいです、マグネット欲しいですつって前々から来たかったんで、
パーソナリティだから持ってるでしょ。
いやいやいや、持ってない持ってないです。なので、僕持ってるのはバッジとシールをはいただいて、
はい、
はいはい、持ってるんですけど、
ここにはすべ、うん、てのグッズが揃ってますからね、は
い、買いに来たんですけどマグネットがなくて。
あ、マグネットなかった。
売り切れですかね。
でも念願のカフェに来れたので嬉しいんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
で
ケリー先輩がね、体験部員で、
はい、そうですね、なかなか
頑張ってらっしゃるので、うんうん、それはやっぱりね、先輩を差し置いて
っていうわけには
そうか
いかないですよね。
先輩、ここでは先輩面できるかなと思っていたんですけど、あ、そうですね、図が高いですね。
そうですね。
そういうことですかね。
ケリーさんいっぱい出てくれてますしね。
そうですね。はい、ね、出演回数、体験部員なのに多いですよね。
体験部員多いですね。だいぶ、だいぶ多いと。
ですよね。
そうなんですかね。体験部員のままでこう、アンダを量産し続けるみたいな、そういう、アブさんみたいなね、感じの、あれなるんですかね、存在に。もう
代打しか出てこないみたいな。
そうそうそう、ね、ホームラン
を。でも必ず成績残す。
あ、そうですね。そうですね。そうそうそうそう。そういうね。あれ、最終的にピッチャーになってましたっけ。
そうでした
っけ。すいません。
さん、
あまり。なってました。記憶が。すいません。記憶があれなんですけど。
はい、ということで、はい、体験部員として、
はい、はい、今日はお迎えして。
頑張っていただきたいと思います。
頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ところで海坊主さんは、はい、その海坊主さんというお名前は、
はい、
やっぱその村から取った感じですかね、出身の村から。
そうですね。あと、まあ、僕、海坊主っていうのは海が好きなので、
あ、そうなんですか。
ダイビングとかもよくするんですけど、
へー。
そう、達郎さんが、達郎さんがね、あの、ツイッターで海坊主さんは海が好きなのかなっていうの、もうさにその、
あの、番組の中でね、
はい。
その、スキューバーダイビングの話をされてたので、
はい、
そこから撮ったのかなって思ってたんですけども、
ね、はい。マリンスポーツとかも結構好きなので、
はい、そうなんですか。
はい。
へー。主にどこら辺の海に出没する感じですか？
主にそうですね、だいたい福井とか和歌山とか、
おお、
たまに三重も潜ったり、
おお、
福井が多いですね。
おお、スキューバーで、
はいはい、
お
ー、福井若狭湾、
そうですね、越前海岸とか、
越前海岸
ですね、はい、
はあ、うん、僕小浜に行ったことがあります。
おお、ほう
ほう、小浜、すごい綺麗だった。
福井県、
鳥取に行った時に、いや、じゃあ舞鶴に行った時に小浜に行ったのかな。あ、
まあね、あの日本海の海って太平洋に比べてあの明るいんですよね。
そうですね、うん、
すごく透明度が高くて、
そうなんだ、なんで
太平洋はなんかこう深い色なんですよ。
そうですね、そうですね、う
ん、で日本海は明るい色なので、僕も個人的にはこう、うん、日本海の海の色が好が好きなんですけど、
とても癒される
色が違うん
で、ね、はい、そうですね、
うん、
だ静岡ザッパンザッパンいつもなってて、なんかこうちょっと怖いんですよね。
投影が始まるみたいな。
そっちは波乗り系の人たちが、
あ、でも結構いますね。
でも静岡もダイビングスポット結構ありますよね。
あ、そうだ、うん、
伊豆
の方とか行くとね、
うんうん、
そうだそうだ、うん、いや、あの大谷海岸というところは静岡市にありまして、
はい、
あの、うん、まあ、結構人が死ぬというね、酔っ払った大学生がですね、あの夜海に入ってとかね、
うーん
僕もやってテトラポットでこうしがみついてみたいなことがね
酔っ払って
そうそうそうそう、なんかみんな行っちゃうんですよね、なんか近いからね。 あと僕の実家の、静波はいいんですけど、その、うん、遠州の方のね、海岸がすごいガーンって深くなってて、めっちゃ危ないんですよ。
あ、急に深くなる。
そうです。遊泳禁止区域しかないっていうね、うちの近くはね。
あ、
そういうとこでしたね。
遠浅じゃないんですね。
そうです。風も強いしね。
もうね、もう、沢遊びとか、うん、水遊びするときは必ずライフジャケットをね、
救命胴
衣をつけて遊ばないと、もう危ないですから。
うん、そうですよね。
まあ、ね、毎年ありますもんね、ね、うん、海南とか川とか。
ちゃんと今子供用のね、ライフジャケットとかもあるので。
あ、そうなんですね。
はいはい、うん、恐ろしい。いや、海は恐ろしいなと思います。
でも、ちゃんとそういうのを守れば、
うん、
楽しく遊べるので、
はいはい、
うん、そうですね。
だってダイビングだってあれ一つ間違えれば死ですからね。
本当
ちゃんとエアにタンクが入ってないのを確認しないと、
うん、
潜った時にエアがなくてっていうことも新しいですから、
めちゃめちゃ怖いですね。
出なくて何も閉まったるままで、
あ、そういうことか、
うん、ちゃんとエアが出るかどうかも確認してから潜り始めましょうみたいなので、
あれじゃバディシステムですよね。
ああ、そうです ね、
ね、
うん、あ、一人ではダメってことですか、は
い、そうですね、あの一人で潜るんじゃなくてこうちゃんとバディを組んで、
はい、
例えばエアがなくなってもこう、
あ、助け合うみたいな、
はい、
あ、映画とかでよく見るような
、ミザルでありましたよね
俺のエアを使えっていうこう、譲り合って
あ
れですね、ピンチになったりすることあるかもしれない、うん、いや、お前こそ使えばバババみたいなこう、
もうね、もう上がろうって
そうですね、まあ
上行こうって
上がった方がいいですよ ね、
まあでもね、深すぎるとちょっとあの5メーター手前でちょっと休んで肺を鳴らして急に浮上すると肺が爆発しちゃうんで、
はい、肺が爆発、
圧が
気圧の問題で、そうそうそう、
どんどんあの水深が低くなっていくと圧がどんどんかかってくるんで、こ
うパニックになっちゃうと、そうです、あの、そうです、すぐ上がりたいとかになっちゃう、
あのフグとかね、
はい、
釣りとかすると内臓がポンって出てますよね。
ああ、はいはい、
あれはそういうことなんですよね、
気圧の、
そうです、そうです、圧がこう、ずっとかかってたところから低くなるから内臓がバーって出ちゃう、
はあ、
怖い。じゃあ逆に人間の体ってのその水圧がだんだんちょっとずつ上がっていっても、
はい、
そこにある程度適応させちゃうんですね。
そうですね、いやでこうキュッとしぼむというか、 うん、だから、よく高層ビルとかのエレベーターとか乗ってもこうキーンってなってる、うん、
はい、
あれも、
は
い、あの体の気圧を合わせようとしてるんで、それと似たような感じですね。だから海潜ってもキーンってなってくるんで、
へえ、もうしまった、歴史の話聞こうと思ったらつい海の話に夢中になっちゃうんじゃないかね。
いいじゃないですか、
はい、ね、僕サップをね一昨年経験してもめちゃめちゃ楽しくって、はいはい、なんかサーフボードのでっかいやつに、ね、はい、乗って漕ぐみたいなやつなんですけど、は
いはいはいはい、縦漕いだりとかこう膝ついて漕いだり、
あ、そうですそうですそうです、ね、うんうん、
ボードの上にオール、オールみたいな、
そうですね、はい、
あれを膝ついてやったりとか立って、
はい、
立ち乗りみたいな、
なんかずっと体幹をねこう、うん、トレーニングしてるみたいな、
そうですよね、何も立つ、何も支えなしに立つってこと、
あ、そうですね、
そうですね、
とてもでもほんわかした気持ちになるな、なんだか
あれなんかリラクゼーションの効果もありますよね。
そうその上でヨガやったりね、ポーズを取る人もいるみたいな、
すごいですよね、あれ体幹考えたら、
あれ、ね、すごいっすよ、
浮かんだ状態で、
はい、
揺れてるとこで、
そうそうそうそうそうそう、
本当に僕最初カヌーに乗るのさえもう何回乗る前に落ちたかっていうぐらいなんで、あれカヌーじゃなくて板ですからね、
そうですね、なんか不思議な、でもねバランスが何なんですかね、あのね、ね、こうあのカヌーとカヤックって下がこうなんかこう深く V 字になってるから、
ね、ま
あ、ある意味そのスピードは出やすいんですけど、その、うん、ある意味その乗るときはチンしやすい形になってるんですけど、サップはある程度平らだから、
うん、そうですね、ボードみたいな感じですからね、うん、
乗っかって安定するもんじゃないですね、そうだそうだ、あと僕の話でもあれなんですけ ど、サーフィンを久々に1月に、
はいはい、
あの海外でやって、もう本当
海外とかやと、はい、こう波の立ち方とか全然違うじゃないですか、
全然違いますね、
ですよね、
はい、なんか押してもらえたら立てるんですけど、自分で漕ぐと立てないです、
それなんで
スピードが出なくて、
あ、スピードが乗ってれば立つことはできるんです、
はい、あのインストラクターの方が、
はい、
いいタイミングで、うんうん、あの波のちょうどブレイクする直前で押してくれるから、うん、そうすると安定しスピードが出ると安定してるんで、
はいはいはい、
スッと立てるんですけど、自分でこいでってタイミング出して立つとズブズブズブって、はいはいはい、立つに成功しても沈んでいくみたいな、ね、
あれってこう手でこう、
あ、そう、ね、パドリングでスピードが
漕ぎますよね、
はい、
クロールみたいにこう手をバーって嗅いで、はい、あ、その勢いが足らないんですね、
そうです、完全にあの筋力不足です。え、毎日の泳ぎの練習からしましょうってすごい、
あ、各力が
困る、なみなみさんっていうね、あのインストラクターに言われました、
なみなみさん
困る、
インドネシア人なんです、困るなみなみさん、
ナミナミさん、
インストグラムを全然してくる、いい人です、はい、いやー、海入りたくなってきました。
あ、いいですね。もうね、もうそろそろ海がいい、海開きもされる時期ですかね。もうちょっとしたら。
じゃあそれを今虎視眈々と待ってる感じですか、ね。
そうですね。全然最近ここ何年か潜れてないんですけど。
あ、そうなんですか。
カヌーも一昨年乗ったっきりなので。
へー。あのシーカヌー、シーカヤックみたいな、ああいうやつですか、海の。
そうですね、あのパドルで漕ぐ、カヌーのタイプなんですけど、カヤックはオープンじゃなくて、オープン艇じゃなくて、あのちゃんとこう、
はい、フード塞いであるやつ、
はい、ですね。
へぇー、いいっすね。達郎さん、あんまりこう、地上専用みたいな感じですか、
地上専用ですね、僕ね。海まあマリンスポーツはやったことないですね、はい、まあ本当に泳ぐだけぐらい、
うん、ということはバナナボートに、
バナナボートも乗ったことない、
乗らねばならないですね、
乗らなきゃ、ね、
バナナボートから始めて
そうですね、
あ、基本なんですかそれが。
いや、乗ったことないですけど
僕もないんですけど、
ないですけど、うん、たまたまそこにあるものをなんかね、
そうですね、
やっちゃう感じですかね、うんうんうん、
まあ、浮き輪でもいいですから、
なんか海の浮遊感みたいな、僕すごい好き
で、そうですね、ただ浮いとるだけでも、うん、だからライフジャケットを着て、うん、ライフジャケット着たら大体浮くんで、脇締めて、
うん、
で浮いてこうプカプカやっとるだけでもすごく気持ちいいです、
うーん
いかなさそうな不運でしたね、今。
ですね。全然機会がね、ないんですよね。
ないですよね。確かにね。そうですよね。
ですね。まあ、機会がないとなかなかね、難しいですよね。
徳松さんが島に行くついでにね、一緒にみんなで島に行ってバーベキューやりながら、こう言いましょう。ここら辺にあの島があって、
ほう
佐久島、
佐久島、
佐久島というところがあって、はいはい、そこ、大アサリをバーベキューで食べながら、
はい、その海水浴もできる、
うん、できるというところなん
で、いいですね。
ぜひおもれきメンバーも一緒に、
うん、
そうですね。
おもれきメンバーさんみんなマリンスポーツするわけじゃない
ですかね。そうですか。
そうですね。うん、でもね、そうですね。なかなか難しいかもしれないですね。うん、ひょっとすると。タツラさんみたいにこう陸戦型の人が
陸戦型な感じかもしれない。ホバーついてますもんね。
ホバーかキャタピラーか
ね。砂漠とか強そうですね。
そうですね。
あ、上とか乾きに強いタイプ。
ああやっぱさすがです
。さすが陸戦型ちゃいますね。
陸戦型。うん、
いいね、潮干狩りとか行きたいですけどね。
なあ、もう潮干狩りもね、うん、もうちょっと過ぎたかな、うん、
子供の時に行ったきりで、
はいはい、
ないですね、そういうのがね、うん、
ひょっとして急にゴックとか出てきたらどうしようみたいなタイプですか、うん、海から
爪がガシャって出てきたら
ハンマーハンマーハンマーどこだっけみたいな、こう
ハンマーって
受け止められちゃうけどね、あのね。
もうでも出てきてほしいですけどね、そういうのも、
なかなかね、
ウルスーツ、
そう、
自分たちが、ね、うん、まさかアッガイの上には乗っとるなんてね、
あ、
うん、ありましたね、まあ、ジャブローですよね、
ジャブローですね、ガンダムの話
でしたから、ね、キョロキョロってしてね、
はいはい、黒いからね、分かりづらい、
ね、今下光ったみたいな、
あれみたいなね、
言ってましたけどね、
怖いみたいなね、うん、いや、ちょっと僕、もう一個だけ、う
ん、はいはい、
パシフィックリム見ました
見ました見ました。
僕ね、続編は見てないんですけど、一作目は見ました。
そうですか、僕一作目、
あの
先週見て、
はいはい、
びっくりして、うん、ちょっとガンダムっぽい話かなって思い込んだら、
うん、
めっちゃ怪獣映画でしたね。
怪獣映画ですね。
怪獣ですけど、ロケットパンチですからね。
あ、そう、ロケットパンチ出ましたね。肘からしかもなんかね。うん、
はい。しかも吹き替えではちゃんとロケットパンチってなぜか言ってますから。
あ、そうなんだ。
言ってました。
言ってましたね。
言ってました。
あれはすごいなと思って。うん、あの技名は別にロケットパンチではないんですけど、
はい、
あれはちゃんとした技名が一応あるらしいんですけど、
吹き替えはそうなってる、
はい、ですけど吹き替えはなぜか吹き替えのチームが、いやもうこれはロケットパンチやろうと、
明らかに
と吹き替えの人たちが、
うん、
あのスタッフ含め盛り上がって、
うん、はい、
ロケットパンチ
で、
うん、叫んだみたいです、
やっぱり、うん、やっぱりまあ、分かる人がね、だ吹き替えチームもすごい乗ってたってことですよね、
う
ん、
ですね、だってもうね、ま
あ、それ以外ないだろうってことです、
ね、声も言うたらアムロも出とるしシャアも出とるし、
そうびっくりした、
そうなんですよ、博士の助手みたいな、
はい、
だから博士チームが
うん、
三谷裕二さんと古谷徹さんで、
うん、
で主人公のライバルのお父さんが、うん、シャアなんですよ。池田秀一さんなんで、
かっこよかったですね。
かっこいいですね。やっぱ渋いっすよね。
かっこよかったです。いや、アムロのね、うん、人、アムロがやってた人、なんかわかんなかった。メガネの人僕大好きなんですけど、
メガネの人。
あの人ちょっとテムレイ系だって思いましたあれテムレイじゃないかなって思いましたね。
酸素欠乏症でね。
そうですね。
この装置をつければみたいなね、
うんうん、
感じの。
そら親父やなっていう。うん、ずっと酸素欠乏症。これをガンダムにつけるんだ。
そう。で鼻血とか出してわってね、こうね。
あ、出ましたね。
って言って、うん、ダイブしてね。
あ、そうですね。もうねなんかもう脳に取り込まれてましたから、知識がね。
そうそうそう。すごい人ですよ、
ね、
いやよかった、見たことあって二人とも
一作目だけですけど、はい、一作目見たいんですけどね、
一作目ですね、うんうん、いやだからね、海って怖えなってちょっとあれ見て思いましたね、
海はね、うん、だから、ね、まあ、さっきも言いましたけど、ちゃんとルールを守れば楽しいんですけど、
はい、
まあ本当に死と隣り合わせなので、
はい、
一つ間違えば死ですから。
なんかそう、怖い目にあったとかないんですか、事故ではないです。
ダイビングで気づいたら酸素がもうないんですよ。エンプティーになってて、で一緒にいたバディの人にちょっとないからちょっと貸してっつって、
合図して、
はい、一人 2つついてるんですね、
う
ん、こういうやつがあってそれを1個借りながら一緒に上がって、
はい、
ことなきを得たっていうのがありました、ね、本当はあってはならんことなんですけど自分の酸素の残圧を確認しながら潜っていくんですけど、
それあのアップルウォッチみたいな感じでこうなんか、
そうです、時計でこう
見えるみたいな
残量が分かる、
残量分かる、時計とか時計じゃないな、あのこういうメーターとかもあるもんで、
あ、そうなんですか、
はい、
それってなんかその Bluetooth とかで通信する感じ、
このコースかなんかつながってるんですね、メーターが
有線で、
うんうん、
へー、
で時計みたいなやつは今高度がどれぐらい、どのぐらい
深さ
とか、で潜り始めて何分とか、
なるほどなるほど、あ、じゃあもう最初に酸素どんくらい使うかっていうのをこう決まっ、時間で決まってるから、
ね、時間っていうか、そうですね、見ながらで酸素の残圧はちゃんとタンクにつながってあるやつで見れるんで、
それやっぱその夢中になってるとなんか減っちゃうとか、
そうですね、夢中になったりとか、あとやっぱり僕はちょっと人よりこう息が呼吸が何回もしたりとかするんで、はい、まあ、そこ注意されてたんですけど、
へ、
吐きすぎや、
そういう個人差もあるってことですか、
もっと地上におるように呼吸すればいいんだよって言われてたにもかかわらず、
そうか、やっぱ興奮して盛り上がってくると酸素たくさん、あの素潜りの人がなんかその、
はいはい、
できるだけ脳がたくさん酸素使うから、
あ、何も考えないように
するみたいなね、うんうんうん、
って言ってましたね、
ああいうのってだから自分の体と対話しながらこう、うん、海とも対話するみたいな、
そうですね、もうだから逆に潜ってる時はぼーっとするんですよね、本当に、
はい、
うん、何も考えずに折れるから、
うん、無の境地みたいな、
そうですそうです、で深ければ深いほどこう光が届かなくなってくるんで、はい、本当にこう何もない空間というか、で音も聞こえないし、
ほー、
まあ、聞こえるのはブクブクって音は聞こえるんですけど、それぐらいで、
へー、うん、なんか本当になんか生と死の狭間みたいな、
そうですね、
だから不思議な、
うん、だから本当は人間が入れない空間ですからね、そこに無理やり、
ね、道具がなきゃいけないですもんね、
うん、行くわけですから、
そうかそうか、
宇宙とかも行ったらそんな感じかもしれないですね、
うん、あれもね酸素ないとね、うん、無理やり取るわけですからね、
そうか、本当は入れない空間って、うん、なんかいいですね、
うん、
行きたくなりました
宇宙は行きたいです
宇宙は行きたいですね、ああ宇宙は行きたいですね、
でもね、うん、似たような空間ですよ、あの海の中も、で上が明るいんですよ、
ああそういうこと、うんうん、
で、
そうですね、
自分の吐いた空港行きとかが上に登っていくのがまたそれが綺麗で、
へえ、地上に帰るみたいな感じなんですね、
そうですね、うん、なんかすごい非現実的な空間なんで、
ああ、いや僕は圧倒的にダイビングやってみたくなりましたけどね、
やったことはない
んですか、あ、いや、あ、ないですね、僕一回駿河湾を友達があの、うん、はい、モーターボート借りてこう行って、うん、あの駿河湾で一人でこうライフジャケットつけずになんと飛び込んで死にかけるっていう、でも全然結構平気な感じだったんですけど、うん、泳いでも泳いでも船から遠ざかっちゃうんですね、うん、
はい、
船も流されちゃって、はい、そんなに、あの、船舶免許持ってるけど、うまいやつじゃないから、うん、あれこれ、いつまで経っても近づかねえぞってなって、これ、あと、20分経ったらやべえんじゃないみたいな、
こう。海出ちゃうね、うん。
そういうダイビングはしました。
本当のダイビングですね。
ダイビング、危なかったです。もう絶対やらんとこと思いましたね。
ちょっと一回体験でやってみたいです、ね、
は
い、ま
あ。スキューバーじゃなくても、スキンダイビングって言って、はい、シュノーケル。
ああ、はい、
はい。で、まあ、スモークみたいな感覚ですよね。うん、あれで。
え、取ったどうってやるやつですか、
はいはいはいはい、あれは、ちゃんとそこの漁業組合に取らないと。
あ、そう
ない
と。密漁になっちゃう。
取ったどうの、別が取ったどう、盗んだ
もの
になって しまうので。密漁になってしまうんでね。うん、
そっかそっかそっか。取り物みたいな、ね。
はいはい、
申請しなきゃ
いけない。じゃあ、その、これ、槍、森を持たずに、うん、あの、潜る感じですね、そのつけて。
そうですね、うん。基本取ったドットみたいな感じですけど、シュノーケルつけて、
うん、
そうそう、あれを、スキンダイビングって言うんですけど、あれでも、普通に楽しいんで、うん、あれから始めてみると、
なるほどね。
いいかもしれませんね。
いきなりこう、なんか背負って、ドボンみたいなのは、危ない。
危ない、インストラクターさんと一緒に、
ライセンスがいるんですか。
ありますね。
ライセンス取らないと入れない。インストラクターさんがいれば大丈夫。
は大丈夫だと思います。で一緒にあの
自分だけでやろうと思ったら免許がいる。
そうですね。
そうなんだ。
いやいやぜひぜひ、はい。あのすみません今日なんか語りたいことを聞こうと思ってたんですけど、は
い、
すげえ僕喋っちゃって、
いやいやいやいや、そうですね、楽しい空間でね、
せっかくなので番組の宣伝もしていかれたらですかね。
あ、そのだからあのおもれきのね、あのイベントでっていう時にあの前回ケリーさんがやってたくだりもちょっと考えてたんですけど、
はい、
あのボンコロのとかいやいやみたいな、
あのやり取りね、
そうそうそうそう、別にいいんですけど、ね、あれはもうねケリー師匠のね鉄板ネタなんで、そんな弟子がパクるなんてねダメですからね。そうそうそう、なんだろう、あんな2番選手面白くないですから。
ボンコロこのボンコロみたいな感じのあれですか。
番組のタイトルの略ですね、ボンコロ。
ボンコロ、ボンコロジェネレーションは、うん、僕たちボンコロジェネレーションっていうね。
へえ、あ、そういう番組あるんですか。
番組を、
そうですね。ボンボンとコロコロなんですけど、
はい、
はいはいはい。まあボンボンとコロコロじゃなくても、あの僕たちコロコロの頃に盛り上がった。でそれぞれ世代が違うもんで、
あ、
うん、
3人。確かに、まあダッシュ四クロー世代と、
うんうん。レッツエンドゴー、ね。
あ、そうそうそうそうそう。そうそうなんですよ。同じミニ四駆でもね。
って言ったら、テイさんが、いや、ファミコンボーイだよって。え、誰ですかっていう。そう、だから3世代ちょっと違うもんで、それは面白い、面白いんですね。
全然違う。子供の時に流行ったものの話を、3人でするみたいな。そうです
ね。僕、プラレス三四郎ですからね。
あ、ケイさん言ってましたね、プラレス三四郎。
僕もプラレス三四郎。
今でもなんか、宝富でこう、ね、ちょっとリファインされたプラセレス三四郎のおもちゃが出てたりもしますから、
うん、あ、面白いですね。あ、それあのぜひ聞いてみたいと思います、うん、
ぜひですね、ボン、はい、僕たちボンコロジェネレーション、
もう始まってるんです
か。始まってますね。もうそうですね、第4回目の6月号が配信されたばっかりなので、うん、ドラクエ前編ですね、ケリーさんが、
はい、
あ、ドラクエの話、うん、
はい、あ、いいですね、いいですね。
あ、でもあれですよ、あのオムレキのイベントで、うん、僕にリスナーさんが、うん、あのケリーさんのツイッターに DQ って書いてあるんですけど、これどういう意味ですか。ドキュンですか。いやいやいや、違います、別にそんなやんちゃとかじゃなくて、ドラゴンクエストですよ。あのオムレキでもちょいちょい出てるとは思うんですけど、あ、あーって言われて、
それそうそうそう、わ、若い方ですか。
若い方でした。
そうか。
DQ。
DQ
って、ね。DQN じゃないですからね。
う
ん、
そうですね。DQ って、
DQ、
つい DQ ってやっちゃうんですけどね。
FF、ね。FF みたいな感じですよね。うん、
あの、FF 外から失礼しますをね。
あ、最初よく分か
ってないと思って、ファイナルファンタジーが、え、どういうことだろうと思って、思ってましたね。はい、それってゲストが出る回とかもあるんですか。
まだもうずっと今3人で、まあ、月一の配信なの で、
あ
のコロコロとかボンボンのね、あのあれに習って月刊誌で、
あ、そういう設定で、
は
い、
そうですね。で、うんうん、配信の日も
毎月3日
?15 日です。
あ、15日違った。
ボンボンコロコロもね15日だったんで、はい、あのそれにちょっと習って、はい、
それはケリーさんと海坊主さんと、もう一方シーズンさん、
そうですね、シーズンさんという方が、はい、で3人でやらせていただいてるんですけど、その前にですね、あのおもやくという、はい、主に薬のことを話すラジオっていうのを3人でやってて、ーシーズンさんが
同じパーソナリティさん、
シーズンさんが薬剤師さんなんですね。
へー、
なるほど、は
い、で薬 の、まあ、あの日常的なこれってどうなのって、どういう薬なのって、どういう効果があるのっていう、
ああ、プロの方に質問するみたいな、はいはい、
っていう番組を3人でやってて、でちょっとですね、あの、うん、いろいろ事情がありまして、はい、あの不定期配信になってしまったんですけど、まあ、それなってしまったのがあったもんで、じゃあ別に、
うんうんうん、
あの3人がもうね、ほとんどその思う役の番組の中で、うん、始まる前にこうオープニングトークがありますよね。もう大体ゲームの話になってたんですよ、
は
い。でもそれを番組にしちゃおうっていう
発想で、あ、ね、そうだったんですね。へ、あのジョンジさんのワイパックス送れよっていうギャグが僕好きなんですけどね。あの あ、すみません、あの、薬の話なんですね。もうぜひね、それは、あの、ジョンジさんも入れてね、薬の話とか、ね、やんないか。はい。すみません、もう、やめましょう。
そ
う、
でも、ここだけの話ですけど、そのうちね、うん、おもやくも、ちょっとまた配信できるかもしれない。うん、ここ、初出しです。
あ、一応、計画中。
はい。また不定期でちょろちょろ、ちょろちょろっとこう、出していこうと思ってるもんでね。
いやー、はい、それは勉強させてもらわないとね、僕らも、割と、う
ん。そう、本当にね、ためになります。
はい。
自分も、あ、そうやったんかっていう、知らなかったことがいっぱい。で、あ、そういうことやったんやっていうのが、ね、うん、本当に薬剤師の先生がそう教えてくれるもんで、
素晴らしい。
ありがたいなって、いやいや。
ですね。
うん。
じゃあまたそれの配信も、
はい、
楽しみにしつつということ
で、
もう購読ボタン押してもらったら配信されたらダウンロードされるのでね、う
ん、主に薬の話をするラジオ、
はい、薬のことを話すラジオですね、
薬のことを話すラジオですね、
はい、とボンコロジェネレーション、
はい、はい、
じゃあ今日はこんなところで、
そうですね、
はい、
はい、
いや、ウボさん本当になんか初来店、
そうですね、
初来店、
念願の、
念願の、
本当に念願でした
収録、はい、いやー、そこに合わせてね、うん、嬉しかったですね、
こちらこそありがとうございます、はい、お二人でね、本当助かりました、もう体験部員の身なんで
OB と顧問が、
はい、宣伝までさせていただいて、はい、体験部員なのに、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、
いや、体験部員のケニーさんはね、宣伝しないんで、
そうか、
そうなんですよ、あの方ね、僕聞いてると、あの体験部員のケリーさんとおもれっきのケリーさんなんか別設定みたいにして最初はしてとったなみたいな気はするんですけどね、
で声ですぐ分かっちゃうと
確かにね、うん、でももう本当は厳密に番組持ってたら OB ですから ね、うん、
ですね、
だから OB だっていうのを隠すために宣伝しなかったんですかね、
あ、そうかもしれないですね、ノーアルタカはなんとやらってやつ、
なんとやらですかね、うん、そうか、でバレましたね、
まあ、まあ、でも、ね、
はい、
リアルでもねバレてるみたいですからね、
はい、全然バレてます、うん、全然バレてます、うん、はい、はい、大丈夫です、はい、じゃあ、はい、エンディングいきましょうか、
はい、
はい、はい、
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ、
はーい、
お知らせです、
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノのニューアルバム柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします、
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください、ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね、メールアドレスはbu@nandeanotoki.com です。皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい。ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験希望、ん？体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方からちょっとボトボッハ。噛んでしまったちょっとポッドキャストに出てみたいという方までどなた様も大歓迎です、皆様の入部を
お待ちしております、また部ではお便りも募集しております、
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です、 LINE アットの ID は @buv7950e です、ツイッターのダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします、ハッシュタグなんあの部をつけてつぶやいてください、皆様のお便りを
お待ちしております、エンディングはソラシノさんでなんであの時放送部テーマソング聞かせてです、
それではまた次回
さようなら。